聖書はヨハネによる福音書第15章の11節からお読みいたします。新約聖書の199ページです。ヨハネによる福音書第15章の11節から15節までをお読みいたします。新約聖書199ページ、ヨハネによる福音書第15章の11節以下。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。以上です。子どもの説教集などを書いたりしておりますけれども、実際子どもたちにお話をした話をですね、書いた方が皆さんには分かりやすいというふうにも思います。しかし子どもたちに聖書の話をするというのは非常に難しいことで、それが伝わるときと伝わらないときと確実にあるなというふうに思います。どんなときにですね、伝わらないかっていうと、それはですね、知識を述べるときっていうんですか、聖書にはこんなことが書いてある、こんなことが書いてあるっていう知識を持ってですね、話すときは子どもたちはあんまりですね、それを覚えてはいません。じゃあどんな時に使うかっていうと、その御言葉を聞いて自分が本当に感動したとかですね、こんな出来事があったとかですね、その御言葉にこれだけ助けられたとかっていう自分のうちに感動っていうんですか、またですね、神様に感謝というのを持っていた時の話っていうのは確実に子どもたちに伝わっていくという、それはこのですね、子どもの説教を作ったりですね、話している時にですね、なんか教えられたことでした。ですから子ども説教って本当に難しいなというふうに思います。一つはですね、知識をですね、多分伝えていくってことも一つなんでしょうけど、本当は御言葉っていうのは教えるものではなくして届けるものですからですね、教えるか届けるかっていうのはだいぶ違う。届けるってことを考えならば、自分の感動を届けるっていうか、自分の受けた福音を届けるという、そっちの方がですね、子どもたちにはよりですね、分かりやすい、また子どもの心にしっくりくる話になるんではないかなというふうに思います。知識で持っていくのか、自分の感動をですね、伝えるのかっていうのはまた大いに違うことかなと思います。今日イエス様はですね、十字架に置かれる前の特別説教をされたところであります。その中で、私の命じることを行うならばというふうに言われました。イエス様は弟子たちに何を命じられたのか、それは互いに愛し合うということでした。それだけではなく、それを行うということをですね、教えられたのです。互いに愛し合うという知識をですね、教え合うのではなくして、それを行えというふうに、行うことによってですね、それをですね、人々に伝えていきなさいという、そのことはやっぱり一つ大きな点だろうなと思います。愛し合うということをですね、学んだり知ったりですね、また自分の知識の中に入れたりすることも大切ですけども、しかし愛はですね、行うことによって初めてそこに感動が生まれ、そしてイエス様が言われたことがですね、しっくりとくるのではないかなと思います。私が命じること、愛し合うことを行うならば、あなたが私たちの友であるというふうにイエス様は今日おっしゃっているというふうにも思うのです。面白い本がありまして、家庭科の授業になぜ調理実習があるかっていう本があるんですね。それは当たり前だろうっていうふうに、なぜ家庭科の授業にですね、調理実習があるか、改めて言われるとそうだなと思いました。実習っていうのが必ず家庭科にあったなですね。で、一番最初にさせられたことは何だったかっていうと、多分目玉焼きを作るという、小学校3年生ぐらい、4年ぐらいです、だから5年かな、とにかく家庭科の授業でですね、でもその 調理実習をする時の授業が一番楽しかったんですよね。それはその後食べれるからなんですけどですね、多分目玉焼きと多分粉吹き芋かなんかだったと思うんですけど、それを作るっていう授業が確かあったなと思いますですね。で、家庭科の授業になぜ調理実習があるかっていうですね、その本ですね、読んでみますとですね、実は知識だけでは感動は生まれないということらしいです。知識を身につけた上でそれを使うことで感動は生まれるのだというのがその本のなんか主張だったような気がします。ですから調理実習の前にですね、多分理屈とか知識を教えられるんですね。きっと何分煮なさいとか、レシピはこうですよとか、調味料はこうですよとか、具材はこう切るんですよって、それだけではやっぱり感動は生まれないですね。でもそれをですね、使ってですね、そして、それを実習をして自分でやってみて、教科書に書いてないような自分の好みの味を発見して、分量に変えて、そういう作り楽しさを覚えて、それが本当に美味しくて、そして周りの人たちがこれ美味しいねって言われた時に、実は本当にですね、知識だけではですねない感動が生まれて、それを伝えていこうと思う気持ちになっていくという、そのことをですね、実はその本が書いてあったんですね。作る楽しさと食べる感動が生まれる、そうしないとですね、基本的な知識がですね生かされていかないという、それとですね、イエス様が言われた私の命じることを行うならばっていうのが、どうもなんかですね引っかかってくるようなことを思います。基本的な知識というのは、より良くするためには活用することで生きてくる。ですから、愛し合うということを教えられたら、それを行っていくということの中で、初めて感動が生まれですね、それがより良くみんなの中で活用されていくということになるんじゃないかなと思います。イエス様は、私の命じることを行うならば、あなた方は私の友であると言われました。愛し合うことを学んだだけでは知識のみになる。それを行うときに初めて私たちはイエス様と共に働く友となる。そのことをですね、私たちはもう一度考え直してみなきゃいけないなというふうに思います。知識というのはたくさん与えられます。しかしそれをどう生かしていくかということが、御言葉を生きるということだというふうに思うのです。お祈りいたします。天主神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は、私の命じることを行うならば、あなた方は私の友であると言われました。たくさん教えられています。たくさん知識を与えられています。その知識をどうかよりよく生かすために、活用するために行う、愛の実践をすることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、総信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。また、谷の幼稚園、ルーテン福祉、そこに沿う子どもたち、先生、職員を、どうか今日も事故や怪我や災い、新型コロナウイルスから守ってください。今日はルーテン福祉の礼拝がここで行われます。どうか御言葉が子どもたちの心の中に伝えられていきますように、そしてその御言葉に立って生きていくことができるようにしてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々ですね、あなたがその聖なる御手を述べ、癒しへと導いてください。また、新型コロナウイルスで苦しんでおられる方々、医療従事者の方々の上には、豊かな主の祝福が今日もありますように。今日も私たちにすべて必要なものは、聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。